こんにちは。立春も過ぎましたが、まだまだ寒い毎日が続いています。お元気にお暮らしでしょうか。これより声の候補羽生、平成31年2月号ナンバー784をお届けします。この声の候補羽生は羽生市社会福祉協議会の協力により制作するものです。発行は羽生市役所、発送は埼玉県視覚障害者福祉協会、案内は羽生朗読ボランティアの愛慶絹代、井上悦代、土屋京子です。このテープはA、B 両面に録音されています。聞き終わりましたら必ず巻き取ってからお早めにお返しください。今月号の表紙は特集20歳を迎えてです。今年は市政施行65周年、振袖に着飾った若い女性がにこやかに微笑んで大勢写っています。なお誠に申し訳ありませんが、テープに録音する都合上内容を省かせていただく部分があります。詳しい内容等は案内させていただく電話番号を参考にお問い合わせください。まず市役所の電話番号をご案内します。 561-1121 です。記事の中では内線のみのご案内となります。では今月号はじめの記事のご紹介です。ハッピーバースデー、ムジナモン16回目の誕生日。平成15年2月15日、羽生市は全国に先駆けて市のイメージキャラクタームジナモンと仲間たちを発表。皆さんの温かいご支援によって成長してきたムジナモンたちが生誕16周年を迎えます。誕生日会には全国のキャラクターがお祝いに駆けつけ、キャラクターグッズなどの販売も行います。日時3月2日土曜10時から16時、場所イオンモール羽生西コート。内容キャラクター PR ステージ、グリーティング、グッズの販売、参加キャラクタームジナモンと仲間たち、コアックマ北海道札幌市、佐野丸栃木県佐野市、ふっかちゃん埼玉県深谷市、犬なきん大阪府泉佐野市など、約50キャラクター。ゲスト石田洋介氏、佐久間秀樹氏、神崎隆弘氏。問い合わせキャラクター推進室、市民プラザ内、電話 560-3119。 今月のグッジョブ、今年羽生市で成人を迎えられた609名の皆さん、改めておめでとうございます。1月13日日曜、産業文化ホールで開催された成人式に出席しました。成人式は毎年約半年間かけて実行委員会の皆さんが準備しています。今年は羽生市出身の書家である白石玄雲氏のパフォーマンス、小学生からの花束贈呈など、平成最後の式典を素晴らしい演出で飾ってくれました。 新成人やそのご家族にとって生涯心に刻まれる一日になったことでしょう。新成人の皆さんには大人として自分の魅力を磨き、ふるさとの魅力を PR する羽生市の宣伝大使としても活躍の場を広げてもらいたいと思います。就職、出産、子育てなど人生の節目は羽生市で、そんな街づくりが実現できるよう皆さんの力に期待しています。羽生市長川田。 GoTo 図書館週末読書生活のすすめ。羽生市立図書館下羽生948、電話561-8233、開館時間9時から18時、休館日毎週火曜日第4木曜日。新刊情報、月まで3キロ伊予原新、日本の漫画本300年、トバエ本からコミック本まで、館長おすすめ、清水勲、猪俣典子、本とカニの季節、米沢ほのぶ。昔と今とはこんなに違う社会科の教科書、歴史地理編、加藤義和、湯煙あんや、池内治、宇宙飛行士に聞いてみた、世界一リアルな宇宙の暮らし Q&A テムピーク、図解誰でもできる、石積入門真田純子、蔵書点検を行いました。所蔵する約18万点の本や雑誌、聴覚肥料がきちんと正しい状態にあるかどうか確認するため、年に一度蔵書点検を行っています。利用したいときに探しやすく、すぐに提供できるよう、普段の書家整理に加え、書家の見直しや書蔵の状態を把握し、今後の蔵書構成を検討しました。ご協力ありがとうございました。図書館からのお願い、図書館の資料は市の貴重な財産です。書き込み、切り取り、ページ折りは絶対にしないでください。また切り取りや書き込みを見つけた場合は図書館職員にお伝えください。なお返却いただいた資料の汚れ、破損などを確認するためご連絡する場合があります。より多くの方が心よく利用できるようご理解ご協力をお願いします。小さなお話し会、乳幼児と保護者対象、2月15日、3月1日、どちらも金曜10時30分から。お話し会、幼児から小学生対象、2月9日、3月9日、どちらも土曜11時から。映画会、2月23日土曜13時から。リボンの騎士63分、シティトピックス。羽生市はこんな取り組みを行っています。羽生市1、オリジナルカレンダーをご利用ください。羽生カレンダー2019が完成。広報羽生で連載中の人気コーナーふるさと光景、多くの方々から好評の声を受けカレンダーになりました。美術連盟写真部会の皆さんが撮影した四季折々の写真で季節の移り変わりを感じてください。問い合わせ、秘書広報課、内線203。 ハニュースに新吾大地賞が県縄跳び選手権大会で優勝。新吾大地小学校の4年生が昨年11月24日土曜に開催された第42回埼玉県縄跳び選手権大会に出場。小学校長縄1分間跳び B 小学4年生以下の部同3分間跳び B の部で第1位に輝きました。指定時間内に跳べた回数を競う長縄跳び、同校は強い団結力を発揮し1分間で137回、3分間で395回という好成績を残しました。問い合わせ学校教育課、電話内線306。羽生須さん、あなたも消防団の一員になりませんか。現在会社員や自営業者などさまざまな職種、幅広い年齢層の方々が消防団員として活躍しています。団員の活動は火災時の消火活動、震災時の住民救出救護や避難誘導、火災予防の広報活動など多岐にわたります。地域の安全を守り住民が安心して暮らすためには消防団員の力が必要です。あなたも消防団の一員になりませんか。対象、市内在住または在勤で18歳以上の健康な方。問い合わせ消防総務課、電話565-1339。ハニュース4、ジャパンブルーのハンカチを作りませんか。羽生市の伝統工芸である藍染めを手ぶらで楽しく体験できます。オリジナルの模様で美しいハンカチを作りませんか。日時2月24日日曜10時から11時30分。場所、市民プラザ地下1階染め工房。定員15名先着順。費用、一般700円、中学生以下500円。体験料、ハンカチ代。申し込み2月22日金曜までに商工課、市民プラザ内へ。問い合わせ商工課、電話560-3111。子どもと地域に飛び出そう、ワクワク子育て。乳幼児健康審査問い合わせ健康づくり推進課、内線171。対象、3ヶ月児、30年11月生まれ、期日3月6日水曜。10ヶ月児、30年4月生まれ、3月13日水曜。18ヶ月児、29年9月生まれ、3月20日水曜。3歳児、28年3月生まれ、3月27日水曜。いずれも受付は13時から13時30分。子育て支援センター、問い合わせ各支援センター。仲良し広場、木村認定子ども園内。電話565-2114。泉っ子クラブ泉保育園内。電話565-2020。双葉クラブ須影保育園内。電話561-1029。プチトネ、トネの会子ども園内。電話561-6200。子育てサロン問い合わせ社会福祉協議会、内線545。親子が気軽に集える場です。ママ同士ゆったりおしゃべりしましょう。 お子さん用のボールプールや読み聞かせタイムもありますよ。毎月第2、第4水曜日、祝日の場合は不開催、10時から11時30分。場所、市民プラザ2階多目的室1、埼玉県小児救急電話相談。問い合わせ、埼玉県医療整備課、子どもの急病時、発熱、下痢、嘔吐などの対処方法や受診の必要性について看護師が電話で相談に応じます。緊急時は119番で救急車を呼んでください。利用方法、#7119もしくは048-824-4199へ電話し、音声案内に応じて1をプッシュ。時間24時間365日。母子家庭、父子家庭の就業を応援します。高等職業訓練促進給付金、就労支援給付金。就業のため資格を取得しようとする方に対し、訓練促進費等を支給しています。また、養成課程終了後、一時金を支給します。対象資格、看護師、準看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士など。対象者、次のすべてを満たす。母子家庭の母、父子家庭の父、避難に住所を有する方、児童扶養手当を受給または同等の所得水準の方、養成期間で1年以上のカリキュラムを修業し資格取得が見込まれる方。就労支援給付金については、養成訓練を修了した方、仕事または育児と就業の両立が困難な方、過去に当訓練促進費の支給を受けたことのない方。給付額、高等職業訓練促進費、市民税非課税世帯10万円月額、市民税課税世帯7万500円、就労支援給付金、市民税非課税世帯5万円、市民税課税世帯2万5千円、その他事前相談が必要となりますので、まずはご連絡ください。ひとり親家庭など自立支援教育訓練給付金、雇用保険制度の給付対象の教育訓練講座を受講した場合に、受講料の一部を支給します。対象講座、厚生労働省ホームページから、厚生労働大臣指定教育訓練講座をご覧ください。対象者、次のすべてを満たす。母子家庭の母、父子家庭の父、市内に住所を有する方、児童扶養手当を受給または同等の所得水準の方、講座受講が就業のために必要と認められる方、過去に当訓練給付費を受給していない方、給付額、修了した講座の受講料の 60%、 12,001円以上で上限20万円、雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給、その他必ず講座受講前にご相談ください。問い合わせ、子育て支援課、内線193。子育てトピックス、羽生市からのお知らせです。 お人形さんと竹比べ、ふれあいカフェキャロット、子供と一緒に遊んだりおしゃべりしたり、みんなで楽しみましょう。親子で友達を増やすチャンス。3月3日日曜10時から12時、場所パープル羽生、内容ひな祭りとランチ、お人形さんと竹比べ、対象乳幼児から小学生とその保護者、祖父母か、定員20組先着順、費用子ども無料大人300円ランチ代、問い合わせパープル羽生、電話561-1681。学童保育室保育所の臨時職員募集。学童保育室指導員、資格経験不問、業務内容公立学童保育室で児童1年から6年生の指導援助、勤務条件など時給960円から1100円、4月から、勤務時間12時30分から18時30分、長期休業中、夏休みなどは7時30分から18時30分のうち6時間程度、この期間は大学生も可、休日土曜日曜祝日年末年始、待遇社会保険雇用保険加入、有給休暇、保育士常勤、業務内容公立保育所第1、3、4、6、7保育所のいずれかで保育業務、勤務条件など要保育士免許、日給8840円、勤務1年未満9340円、勤務1年以上から5年未満9840円、勤務5年以上、勤務時間8時30分から17時15分、早番遅番あり、時間外勤務は月平均10時間程度、休日日曜祝日年末年始、土曜日はローテーションにより勤務あり、待遇社会保険雇用保険加入、有給休暇、問い合わせ子育て支援課、内線195。二十歳を迎えて平成31年羽生市成人式、二十歳の決意。私たちは二十歳という大きな節目を迎えました。ですがまだ私には二十歳になったという実感がありません。これは私自身まだ成人しきれていないからだと思います。これからは平成最後の成人としての自覚を持ち、誰からも尊敬される人間になりたいです。成人式実行委員長、浜名雄太。穏やかな冬晴れとなった1月13日日曜、産業文化ホールで平成31年羽生市成人式が開催。華やかな振袖羽織袴やスーツをまとった新成人428名が出席しました。開式前から友人との再会に会話が弾む大ホール、中学生時代を振り返る映像や恩師からのメッセージを皮切りに式典はスタートしました。この写真、私たちだ、懐かしい、そんな言葉が行き交う中登場した書家の白石玄雨氏。将来への期待が込められた将、師匠の将という力強い一文字を新成人に送りました。また成人者代表として実行委員会の委員長副委員長が披露した 誓いの言葉、約半年間準備に携わった思いを込めて堂々とその決意を示してくれました。そして式典終盤には須影小学校の児童が登場、お兄さんお姉さんの門出は色鮮やかな花束で彩られました。たくさんの祝福を受けた二十歳の若者たち、この日輝かしい未来に向けた大きな一歩を踏み出しました。新成人に聞きました。あなたの夢は何ですか？佐藤里奈さん、愛犬が長生きできるように獣医師になりたい。小松原大樹さん、憧れのホテルマンの道を歩みます。堀井優さん、歯科医師になるため勉強中です。野本健太さん、市役所に就職して市民に笑顔を与えたい。川島沙莉さん、管理栄養士を目指しています。寺内直樹さん、ウェブエンジニアとして活躍したいです。遠藤しおりさん、患者さんが安楽に暮らせる看護師になりたい。早川智之さん、金融関係の仕事についてバリバリ働きたい。小野田萌歌さん、信頼される保育士になりたいです。鈴木和成さん、日本の農業を守りたい。畜産業の仕事に就きます。二十歳がスタート国民年金、成人を迎えられた皆さんおめでとうございます。二十歳になると皆さんは成人として多くの権利が認められるようになる一方で、義務や責任も生じてきます。国民年金への加入もこの義務の一つです。二十歳になったら全員が加入。国民年金は20歳以上60歳未満のすべての方が加入する年金制度です。学生を含め農業や自営業者、無職の方など二十歳になるとすべての方が国民年金に加入しなければなりません。二十歳の誕生日を迎えたら第1号被保険者として加入の手続きをしてください。二十歳前に就職して厚生年金保険や共済組合に加入している方は第2号被保険者として国民年金に加入していますので、新たに手続きする必要はありません。区分第1号被保険者、対象農業、自営業者及びその配偶者、学生など、加入手続き、国保年金課へ、保険料の支払い、日本年金機構から送付される納付書や口座振替により自分で納めます。第2号被保険者、厚生年金保険や共済組合に加入している会社員、公務員など勤務先が行います。厚生年金保険や共済組合が徴収しまとめて納付しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者、対象第2号被保険者に扶養されている配偶者、加入手続き、配偶者の勤務先が行います。保険料の支払い、配偶者の加入している年金制度が負担しますので、本人が納める必要はありません。国民年金の種類、老齢基礎年金、内容、20歳から60歳までの40年間国民年金保険料を納めた人が65歳になると老齢基礎年金が支給されます。障害基礎年金、国民年金の被保険者期間または資格喪失後60歳から65歳までに事故や病気などにより重い障害を負った時に支給されます。 遺族基礎年金、国民年金の被保険者もしくは老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が亡くなったとき、このある配偶者または子に支給されます。平成26年4月以前に父子家庭となっている場合は受給できません。障害基礎年金と遺族基礎年金は支給には一定の条件があります。付加年金、付加保険料月額400円を納めた場合、納付月数に応じて老齢基礎年金に上乗せして支給されます。加付年金、第1号被保険者として保険料を25年、平成29年8月以降は10年以上納めた夫が年金を受け取ることなく死亡したとき、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3相当を一定の要件を満たした妻に60歳から65歳になるまで支給されます。死亡一時金、第1号種保険者として納付した年数3年以上に応じて遺族に支給されます。以上3項目について、独自給付第1号種保険者のみ、届出を忘れずに、就職退職結婚などで加入状況が変わる場合は国民年金の窓口で変更の届出をしてください。なお加入したときに交付される年金手帳は届出などに必要となりますので、大切に保管してください。問い合わせ、国民年金課、内線187。
選挙郵便投票制度をご存知ですか。問い合わせ総務課、内線232。4月7日日曜に埼玉県議会議員選挙、4月21日日曜には羽生市議会議員選挙が行われます。身体障害者手帳、戦傷描写手帳、介護保険非保険者証をお持ちの方で、次の要件に該当する方は郵便などで投票ができます。郵便などによる不在者投票を行う場合は、あらかじめ市選挙管理委員会に申請し、郵便など投票証明書の交付を受ける必要があります。証明書は交付までに時間がかかるため、投票日近くに申請すると投票に間に合わない場合がありますので、お早めに証明書の交付申請をお願いします。制度を利用できる方、手帳などの種類、身体障害者手帳、状態、両下肢、体幹、移動機能の障害、程度1級2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級3級、免疫、肝臓の障害、1から3級、戦傷描写手帳、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第二交渉まで、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第三交渉まで、介護保険非保険者証、要介護状態、要介護後、郵便など投票証明書の交付方法、郵便など投票証明書の交付方法、郵便など投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷描写手帳、または介護保険の非保険者証を添えて市選挙管理委員会へ申請してください。交付された郵便など投票証明書の有効期限は、身体障害者または戦傷描写の方は交付日から7年間、要介護の方は交付日から要介護認定の有効期間の末日までです。なお証明書を紛失した場合には、再度交付手続きが必要となります。郵便投票の代理記載制度、郵便などによる不在者投票をすることができる人で、次の要件に該当する方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届出をした人、選挙権を有する人に投票用紙などへ代理記載してもらうことができます。 手帳の種類、身体障害者手帳、程度1級、戦傷病者手帳、特別交渉から第二交渉まで、状態いずれも上肢または視覚の障害、その他いずれも障害の程度に該当することにつき、知事などが書面により証明したものを含む。郵便投票を代理記載で行うためには、郵便など投票証明書交付申請書に代理記載人となるべきものの届出書、代理記載人となるべきものの同意書及び宣誓書、代理記載に該当する身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて、市選挙管理委員会へ申請してください。各申請書は市選挙管理委員会で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。羽生の魅力再発見、ふるさと光景、静寂、撮影者田中信枝さん、場所羽生中央公園、コメント、春の桜、夏の躍動感、秋のもみじ、そして冬の凛と張り詰めた空間、四季折々の移ろいを楽しめる散歩道です。写真は雪の降った日の朝の光景です。第14回小中学生ふるさとの詩、近代詩史に名をとどめた太田玉明や現代詩人の宮沢章二を検証するとともに、詩の町羽生を目指して毎年市内小中学生を対象にふるさとの詩を募集しています。ふるさとを題材に小学生の部972編、中学生の部873編の作品の応募があり、選考の結果それぞれの部門で優秀作品が選ばれました。入賞作品の中から太田玉明賞に選ばれた2作品を紹介します。初めて眼鏡をかけた日、三鷹屋賞、4年、岩崎朱里。世の中のいろいろなものが見えなくて損をするよ。黒板の字が見えなくなり、とうとう眼鏡をかけた。は見える。初めて眼鏡をかけたのは暑い夏の日。僕の目の前に広がった三鷹屋田んぼは、風に揺れて大波小波の緑の海。どこまで続くのか、遠い遠い青い空。朝鳥のカリフラワーのような真っ白な入道雲、みんなキラキラ輝いて夏だと言い合ってるみたい。海もないし山もない、でもなんて美しいのだろう。僕が生まれ住んでいる羽生は。眼鏡をかけてよかったでしょ。少し面倒くさくてかっこ悪そう。初めてかけた眼鏡は何か変。キューンシュルシュルシュルシュル、僕が立っているオーバー陸橋の下、たくさんの車が走り抜けていく。まるで血液が血管を流れる動画のよう。東北縦貫自動車道だ。アクアラインみたいに緑の海を走る。よりの道は長かったと言われた羽生の道。今ハイウェイとなって北の国へと続く。眼鏡をかけるといろいろなものが見える。いっぱい感動してドキドキした。でも見えない方が良かったこともある。道端に捨てられた大量のゴミ、美しいふるさと羽生には似合わない。僕たちのふるさとを大切にする心の眼鏡もかけたいな。住みよい町に選ばれた羽生の町だもの。今を生きる南中三年、木村愛。私は2003年8月6日に生まれた四人姉妹の末っ子として、物心ついた時から整備された道路に整った環境、病気になったらかかりつけの医院に行き、当たり前のように薬をもらう。今目の前に広がる光景、すべてが当たり前のように感じていた。自分の誕生日、当たり前のようにテレビをつけるとニュースではどのチャンネルでも必ず放送されていること。8月6日、その日は初めて原子爆弾が広島に投下された日。初めてそのことを知ったとき、ドキッとした。自分の生まれる70年近く前に落とされた一つの爆弾は、広範囲の建物を、生物を激しい爆風と高温で破壊したのだろう。今日の日本では日本国憲法第9条によって 戦争をしないことが決められている。今の平和は日本が戦争を経験したからこそ存在しているのではないだろうか。時間は未来に向かって流れ続ける。止まることもなく永遠に。だけど生物の心臓はいつかは止まる。そのいつかはいつ来るのだろうか。戦争がなくなった日本に生まれた私、戦争で一瞬で命をなくす心配がない今、戦争の時の生活と今の生活は全く違うだろう。だけど人として体内に流れる赤い血は昔も今も変わらない。胸に手を当ててみる。ドクンと強く脈打つ鼓動、体内を流れる赤い血液。私は今を生きている。いつか体のすべてが止まるまで。巡り会えた家族、親戚、友達を大切に、今の時間を未来に向かって強く生きよう。小学生の部入賞者、五十音順、継承略。作品名、初めて眼鏡をかけた日。氏名、岩崎朱里。学校、学年、三鷹屋小4年。賞、太田玉明賞。あの1年生の教室、笹島清の手こばい賞2年。宮沢昭治賞。じいちゃんの田んぼ、江原新馬、須陰賞1年。私のじいじ、村田美優、新郷第2賞6年。日本の色、ジャパンブルー、吉成隼人、須陰賞6年。いずれも優秀賞。色が変わる土手、伊藤優和、川又賞1年。弟のペッタン、大風リオン、新郷第2賞3年。おばあちゃんとお母さんと僕、大谷新規、羽生南賞4年。おじいちゃん、関根流星、新郷第1賞3年。手をつないで、堀口かな、手小林賞3年。いずれも奨励賞。中学生の部入賞者。作品名、今を生きる。氏名、木村愛。学校、学年、南中3年。太田玉明賞。家庭菜園の四季、高取良。南中2年。宮沢昭治賞。初の晴れ舞台と夢、藤井萌。南中2年。私とひいおばあちゃんの朝、真下香る。東中1年。祖母の家の匂い、吉田千佐。東中1年。いずれも優秀賞。ふるさとの空、池田若菜。東中2年。未来の自分へのプレゼント、権代美月。東中2年。朝のルーティン、島田真紀。西中2年。いつか桜が咲いたら、鳥海明かり。東中1年。遥かなる地で、福島たける。東中2年。いずれも奨励賞。問い合わせ、秘書広報課、内線204。健康、インフルエンザに注意。問い合わせ、健康づくり推進課、内線176。インフルエンザの流行は例年今の時期にピークを迎えます。インフルエンザは低い温度と乾燥に強く、弱った鼻や喉から感染します。流行を防ぐため、一人一人がうつらない、うつさないを心がけ、家庭や学校、職場などで感染の予防と拡大防止に努めましょう。インフルエンザの予防、外出後は石鹸での手洗い、うがいを忘れずに行いましょう。部屋の湿度は50から60% に保ちましょう。流行時は人混みへの外出を控え、外出するときはマスクをつけましょう。体の抵抗力を高めるために十分な休養とバランスの取れた食事をとりましょう。免疫力を高めるタンパク質、肉や魚、卵、牛乳、豆腐など、粘膜を強くしてくれるビタミン A、 ほうれん草や人参、かぼちゃなど。抵抗力を高めるビタミン C、 みかん、いちご、りんご、ブロッコリーなど。インフルエンザにかかったら、インフルエンザにかかったかなと思ったら医療機関を受診しましょう。咳やくしゃみをするときは周囲の人から離れたり、顔を背けるなどの工夫をし、マスクをしましょう。安静にして十分な睡眠をとり、水分を補給しましょう。お茶でもスープでも、飲みたいもので結構です。熱が下がっても数日間は ウイルスが体内に残っています。混み合う場所への外出や無理をして学校や職場などに行かないようにしましょう。健康講座、糖尿病性腎症の危険性を知ろう。健康チャレンジ指定事業、2月24日日曜10時から12時、ワークフィルズ羽生。申し込み問い合わせ2月18日月曜までに国保年金課内線183へ。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面にしてください。